食生活を豊かにする30の方法。その1。まず、食べることに幸せを感じる。まず、食べることに幸せを感じましょう。美味しいかどうかは関係ありません。量が多いか少ないかも、高級なものかどうかも、質が高いかどうかも関係ありません。食べることができた。幸せだな。無条件に幸せを感じるのです。食べるイコール幸せです。食べることができることは生きることそのものだからです。食べることは生きること。もし今から何も食べることができない生活になると想像してみてください。食べることができなければ私たちは生きていけません。どんどん体が痩せ細っていき、数日後あるいは数十日後には死んでしまいます。人によって生き延びる日数に差はあるものの、最後は確実に死を迎えます。食べることは生きることです。食べることができるおかげで私たちは栄養やエネルギーを摂取でき、生きることができます。今あなたが生きているのも、今までいろんなものを食べてきたおかげです。食べるのは当たり前でない時代もあった。食べるのは当たり前と思いがちです。私たちは飽食の時代を生きています。現代社会ではどんな食べ物でも手に入り食べることができる時代です。食べるのは当たり前と思うのも無理はないかもしれません。しかし人類の歴史を振り返ると、食べることが当たり前ではない時代もありました。まだ人類が狩猟採集で生活していた時代、その日の食料は保証されていませんでした。その日を食べる野生の生き物をその日に狩らなければいけませんでした。うまく獲物にありつけるとは限りません。狩猟に失敗するとその日の食べ物はゼロです。空腹で過ごさなければいけません。家族がいれば養っていけません。油断すると逆に襲われてしまい、こちらの命が危ぶまれます。まさに毎日がサバイバルの状態です。何日も食べ物にありつけない状態が続けば死が待ち受けています。現代ではありえない話ですが、遥か大昔の人類の歴史を遡ればそういう時代が存在していたのです。食料が保証されていない時代から見ると、現代の飽食時代はいかに恵まれているのでしょう。食べたいものが自由に食べられます。24時間365日食べたいものを食べることができます。普通にお金を支払えば簡単に食料が手に入り、安全に食べていけます。おかげで生きることができます。食べるものが保証されているから生きることができています。しかも普通に食べることができるだけでなく、あらゆるものを食べることができる時代です。果物もお菓子も何でも食べることができています。この豊かさに気づくことが大切です。食べることができて生きることができています。美味しいかどうかより、まず食べることができることに感謝する。美味しいかどうかも大切ですが、まず食べることができることに感謝してください。食べることに感謝できれば、おのずと美味しさも感じられます。食べることは生きることそのものです。食べることができるだけで幸せです。どんな食べ物であっても食べられるだけ幸せです。食べることができるからパワーが出て元気になります。食べることができるから生きていけるのです。食べることそのものに感謝して幸せを感じる。食生活を豊かにする30の方法。その2。食事を味わう時間は人生を味わう時間だ。もぐもぐ口を動かして食事を味わっているとき、こう考えてください。私は今、人生を味わっている、と。食事の時間も、れっきとした人生の一部です。長い人生の中には、仕事、遊び、睡眠の時間だけでなく、食事の時間も含まれています。食事を味わう時間は、人生を味わっていると考えることができます。食事の時間も大事な人生の一部ですから、幸せな気持ちで豊かに楽しむことが大切です。一食一食との出会いは、一期一会。ここで気づいておきたいことがあります。一食一食との出会いは一期一会です。同じ食事を食べることはできますが、同じ場所で同じ時間に同じ食事を食べることはできません。一度過ぎ去った時間はもう戻らないように、そのタイミングに味わえる食事はその時が最初で最後です。調理によって提供される食事は同じものが出てきたとしても、毎回わずかに味が違うでしょう。塩加減、焼き加減、茹で加減のほか、盛り付けの位置や飾り付けの様子などわずかな違いがあります。一回一回の食事を貴重なものとしてじっくり味わってください。食事を味わうイコール人生を味わうです。つながりをイメージできれば、丁寧に食事を味わおうという意識になるでしょう。美味しさを味わえば味わうほど人生を味わうことになります。食事をしながら人生を味わっていると思うだけでいい。早速次の食事から意識してみてください。食事をしながら人生を味わっていると思うだけでいいのです。大声で叫ぶ必要はありません。心の中で静かに念じるだけでいいのです。感動するような場面ではないかもしれませんが、心の感動を高め、きちんと感動してください。素晴らしい食事の時間になるに違いありません。不思議と食事がより美味しく感じられるでしょう。食事を味わう時間は人生を味わう時間なのです。食事を味わいながら同時に人生を味わっているイメージも浮かべる。 食生活を豊かにする30の方法。その3。美味しいを口癖にすると食生活が豊かになる。食生活を豊かにする口癖があります。美味しいです。味が良いと思った時に口ずさむ定番の一言ですね。口癖は本人の自由ですが、食生活を豊かにしたいなら美味しいという口癖を身につけておくのがおすすめです。味の感じ方が向上します。目の前の食事がより素晴らしく感じるようになります。美味しいと言うと美味しく感じる力が強くなる。なぜ美味しいを口癖にすると美味しく感じられるのか。美味しく感じようとする意識が強くなり活性化されるからです。美味しいということでできるだけ美味しく感じようと意識が向きます。味覚の働きが高まって味や美味しさを感じ取る力が強くなります。普通の味のものは美味しく感じられるようになります。もともと美味しいものはますます美味しく感じるようになります。ポジティブな気持ちにもなるので目の前の食事がより素晴らしく感じるようになります。結果として日常に存在する料理や食べ物がすべて素晴らしく見えてきます。美味しいから美味しいというのではありません。美味しいというから美味しくなるのです。美味しいとする基準は緩くていい。味が良くて感動した時だけ美味しいというのではありません。普通の味、まあまあの味の時も美味しいと言ってしまいましょう。辛いものや苦いものを食べた時も美味しいと言って OK です。何かを食べるたびに美味しいと言ってしまうことです。美味しいとする基準は緩くていい。基準は緩くなれば美味しく感じる範囲が広がります。美味しいと言わなくて失礼になることはあっても、美味しいと言って失礼になることはありません。美味しいの言い過ぎにルール違反はありません。美味しいは食生活を豊かにする魔法の言葉。嘘でも演技でもいいので美味しいと言ってみてください。味覚が豊かになって美味しく感じる範囲が広がります。苦いなと思った時、試しに美味しいと言ってみてください。味の感じ方がポジティブになって苦くて美味しいに変わるでしょう。美味しく楽しめる幅が広がることで美味しいものが増えていき、食生活も華やかになります。美味しいという口癖を身につけるだけで食生活が豊かになります。美味しいという口癖を身につければほとんどのものが美味しく感じられるようになります。女性に可愛い可愛いという口癖があるように美味しい美味しいという口癖を身につけましょう。美味しいは食生活を豊かにする魔法の言葉です。あなたの口癖は美味しいで決まり。美味しいという口癖を身につけましょう。普段から言っているならもっと頻度を上げましょう。言いすぎることはありません。口癒は何と聞かれたら美味しいと答えるようにしましょう。周りから美味しいが口癒だね、いつも美味しいって言っているねと言われるようになれば合格です。あなたの口癒は美味しいで決まりです。美味しいという口癒を身につける。食生活を豊かにする30の方法。その4。食事を美味しくいただくためのおまじない。手を合わせて笑顔でいただきます。食事を美味しくいただくためのおまじないがあります。食事をいただく際、手を合わせて笑顔でいただきます、ということです。食べ始める時の定番の挨拶言葉ですね。基本的な食事マナーですが、同時に美味しくいただくためのおまじないでもあります。子供の頃は、きちんと言うことができていても、大人になるにつれて忘れがちです。いただきます、とは命をいただきます、という意味。いただきます、とは命をいただきます、という意味です。あなたが食事をするために命を捧げた動植物がいます。命は動物だけでなく植物にも宿っています。その動植物に対して敬意を払うことが大切です。お茶、コーヒーなど動植物とは無関係に思えるものもありますが誤解です。お茶は茶葉から作られ、コーヒーはコーヒー豆から作られています。牛乳は牛のお乳ですが命の断片をいただいていると言えるでしょう。元をたどればやはり命の宿ったものから作られています。命を捧げてくれた動植物に対して感謝を込めていただきますと言いたい。きちんと手を合わせ軽くお辞儀をしながら言うのがポイントです。唱えた瞬間食事が輝いて見えるようになるでしょう。わずか一瞬の儀式ですが食に対する誠実な気持ちが高まります。命に対する敬意、食べることへの感謝の念を持つことです。真剣な気持ちを持つことで一口一口が味わい深くなります。より一層食事を美味しく味わえるようになります。恥ずかしがらずにいただきますと言おう。いただきますという一言だけですからほとんど手間暇はかかりません。一瞬の儀式で食事をより美味しくいただけるのですからきちんと言った方がいいと思いませんか。基本の食事マナーでありながら食事を美味しくいただくためのおまじないでもあります。恥ずかしがらずに言いましょう。小さくささやくような声でも構いません。どうしても声に出して言うのに抵抗があれば心の中で唱えても OK です。そこに命に対する敬意と感謝の念があればいいのです。命をいただいている実感を持てば必ず感謝の念が生まれます。残さず食べよう、きちんと食べよう、味わって食べようという誠実な気持ちが生まれるでしょう。 感謝の念を持てば食事をより一層美味しくいただけます。食べる前には手を合わせて笑顔でいただきますと言う。食生活を豊かにする30の方法。その後、朝から大好物を食べるという選択肢もあっていい。あなたが大好物を食べるのはどんな時間帯ですか？大好物にはスペシャルな印象があるためでしょうか？大好物イコールご褒美という位置づけで考えていることが多いもの。仕事を終えてからご褒美として大好物という流れになると、食べる時間帯は夕方や夜になりやすい。もちろん遅めの時間帯も悪くありません。ご褒美の役目として大いに発揮するでしょう。疲れた心身を癒やしたり、達成感を味わったり、上手に自分を奮い立たせたりできるはずです。しかし、いつも夕方や夜ばかりでは偏りが生まれます。もっと食の可能性を広げてください。食は本来もっと自由であるはずです。そこでおすすめしたいのが朝から大好物を食べるという選択肢です。朝から大好物を食べるという選択肢もあっていい。朝から大好物を食べてみましょう。そんなことをしていいの？と思いますが、もちろん OK です。慣れないうちは抵抗を感じるかもしれませんが、気にしないでください。何も悪いことはしていないのですから、抵抗を感じる必要はありません。マナー違反でもなければ、誰かの迷惑になることでもありません。仕事を頑張ったからご褒美という考え方があるなら、ご褒美をもらったから頑張れるという逆の考え方もあるはずです。堂々と朝から大好物を食べてみましょう。お寿司、うな重、ステーキ、ハンバーグ、ビーフストロガノフ。たまには朝からチョコドーナツも悪くありません。朝から大好物を食べれば一気にテンションが上がるでしょう。あまりに美味しくて朝の眠気も吹き飛びます。朝食から大好物を食べれば心も体もエネルギーでたっぷり満たされます。朝からぐっとテンションが上がって精神的に満たされます。なんだか今日はうまくいきそうな気がする。不思議な自信がみなぎってくるでしょう。美しいスタートダッシュができるに違いありません。その日はハッピーパワフルに過ごせるはずです。ぜひあなたの生活に朝から大好物を食べるという選択肢を加えてください。非常識ではありません。新しい常識です。夜や夕方に食べる大好物も格別ですが、朝に食べる大好物も格別です。食の可能性が広がって、ますます食生活が豊かになります。朝から大好物を食べて一日をスタートダッシュする。食生活を豊かにする30の方法。その6、食事をしながら携わった人たちの様子を思い浮かべよう。突然、目の前に食べるものが現れます。親が作ってくれた手料理、レストランで注文した料理、スーパーで売られているお弁当。手品のように、パッと現れますが、実際は違います。そこに至る前までには、いくつものプロセスがあり、携わった人たちがいます。育ててくれた人、運んでくれた人、作ってくれた人、です。食事をしながら、携わった人たちの顔や働きぶりを思い浮かべてみてください。想像で構いません。正確なイメージではないかもしれませんが、自分なりの想像で OK です。米、野菜、果物であれば、それを育ててくれた人がいるということです。急に育つわけではなく、時間をかけて育ててくれました。田畑から収穫した人がいて、卸売、小売、スーパーへと運んでくれた人がいます。愛情を注いで育て、一つ一つ収穫して、商品に傷がつかないよう丁寧に運んでくれました。それら食材を買って、調理場で調理してくれた人がいます。料理の勉強をして、美味しくなるように手間暇をかけて作ってくれました。すべてのプロセスで関わる人たちを合計すると数十人や数百人という大勢が関わっているでしょう。たった一つの食べ物とはいえ、大勢の人が携わった結果です。パン一つができるにも長いプロセスがある。目の前にパンがあるとします。パンであれば、パンに携わる人たちの様子をできるだけ思い浮かべてみます。水や肥料をやって穀物を育て収穫している人を思い浮かべてみます。卸売から小売に運ぶ人がいます。パン屋で小麦粉から発酵させて美味しくなるよう味付けをして作っている人がいます。そうした人たちの様子を思い浮かべてみます。お店のフロントで直接作っているものなら一部だけでも目視ができるので想像しやすいでしょう。目の届かないバックヤードであっても想像をしてみることが大切です。ぼんやりとした抽象的なイメージになるかもしれませんが、それでもいいのです。面識はなくても知り合いでもありませんが、感謝の念を持つことは素晴らしいことです。たかがパン一つとはいえ、穀物の栽培、収穫、運搬、調理といった長いプロセスがあります。食事の際、携わった人たちの様子を思い浮かべよう。一つの食べ物には多くの人たちによる手が加わっています。仕事の連携プレーであり、多大な苦労の賜物です。食事の際、携わった人たちの様子を思い浮かべてください。育ててくれた人、運んでくれた人、作ってくれた人の様子を思い浮かべれば、ますます美味しく味わえます。大切なことは、感謝の念を持つことです。真剣な表情で一生懸命仕事をしている様子を想像します。食べることができるのはなんてありがたいのだろうと思えてくるでしょう。食への感謝はいついかなる時も忘れてはなりません。 あなたの目の前にある食べ物は、多大な時間と労力の末に出来上がった素晴らしい結果です。食事をするとき、携わった人たちの様子を思い浮かべ、そこに至るまでの多大な時間と労力を想像する。食生活を豊かにする30の方法。その7。まずい、とは言わない。変わった味、口に合わない、と言い換える。食生活を豊かにするために、禁句にしたい言葉があります。まずい、という言葉です。食べてみて味が悪く感じたとき、まずい、と言ってしまうことがあるでしょう。生理的に受け付けない味はあるものです。ムカムカしたり、吐き気を感じたりすると反射的に、まずい、と言ってしまうものです。正直でストレートではありますが、少し品のない印象があります。正直な意見とはいえ、言葉遣いには注意したい。食事を作ってくれた人や育ててくれた人に失礼です。一生懸命作った食事をまずいと言われて嬉しい人はいないでしょう。食事を食べることは命を食べることでもあります。命を捧げてくれた動植物への冒涜になります。正直なのはいいことですが、まずいという言葉には注意した方がいいでしょう。まずいという言葉は響きも悪くて品もありません。食べ物は命が関わっているものですから、表現には注意したいところです。まずいという一言は禁句にしておくのが無難です。味が悪く感じたときは、変わった味、口に合わない、と言い換える。味が悪く感じたとき、まずい、を禁句にするなら、代わりにどう言えばいいのでしょうか。変わった味、もしくは、口に合わない、と言い換えましょう。たまたま、自分にはそれを美味しいと感じる感覚がなかっただけのことです。自分の好みと一致しなかっただけのこと。自分がまずいと感じても、他の人にとっては美味しく感じることもあるでしょう。変わった味、口に合わない、という表現を使えば、柔らかい言い回しになって、上品に意味を伝えることができます。まずいは禁句にする。変わった味、口に合わないと言い換える。食生活を豊かにする30の方法。その8。日々の食事は褒めるトレーニング。食事をするたびに何か一つ褒めてみましょう。食べているものについて何でもいいので素晴らしいところを見つけて褒めるのです。褒める力を鍛える機会になります。褒める対象は人でなく食べ物でもいいのです。食べ物であっても褒める対象としては十分。素晴らしい部分、優れたところを見つけ評価するという点は人も食べ物も同じです。普段から食べ慣れているものでもきちんと褒めてみましょう。いつもの味、別に変わったところはない、褒めるところはないと思うかもしれませんが、実際はそうでもありません。じっくり観察すれば何か素晴らしいところが見つかります。自分なりの価値観でいいのです。褒めるポイントは味でも香りでも見た目でも何でも構いません。何でもいいので少なくとも一つは褒めてください。自分が素晴らしい、優れていると思うところなら何でも OK です。日々の食事は褒めるトレーニング。何か優れたところが見つかったらストレートに褒めてみましょう。秀逸なコメントである必要はなく、平凡なコメントで十分です。口に出して言ってもいいですが、心の中でつぶやくだけでも構いません。肉であればお肉が分厚くて食べ応えがある、肉汁が美味しいと褒めてみます。白ご飯であればお米が綺麗だね、粒の形がしっかりしているねと褒めてみます。ミルクコーヒーであれば甘くて美味しい、いやいやされると褒めてみます。ブラックコーヒーであれば香りがいい、すっきりした苦味だねと褒めてみます。シナモンロールであれば渦巻きの形が面白い、パン生地が柔らかいねと褒めてみます。こんな小さなことを褒めていいの？と思うくらいでちょうどいい。大きく目立ったところだけ褒めるのではなく、小さなことや細かいところを褒めていきましょう。褒めるとはどれだけ小さな点に注意を向け大きく取り上げるかです。普通のことでも美点や長所として見つけ出していくことです。褒める力を鍛えるとはこういうことです。日々の食事を褒めるトレーニングの機会に変えよう。初めて食べるものなら何か褒めてみましょう。いいところがたくさん見つかればいくつ褒めても OK です。たとえ食べ慣れているものであってもしっかり観察すれば褒める点が見つかるはずです。1回の食事につき食べるものの中から何か一つは褒めてみましょう。1日3回食事をとっているなら1日3回褒める機会があるということです。1週間で21回褒める機会ができることになります。1年間なら1095回褒める機会ができることになります。日々の食事を褒めるトレーニングの機会に変えてください。楽しい気持ちで取り組むのが長く続けるコツです。あなたの観察力が高まっていき、褒める力が鍛えられていきます。普段から食事を褒めていると、人間関係でも褒めるのが上手になる。普段から食事を褒めていると、人間関係でも褒めるのが上手になります。褒める対象が食べ物から人に変わるだけです。素晴らしい部分、優れたところを見つけ評価するという点は人でも食べ物でも同じです。日々の食事で褒める力を鍛えておけば普段の人間関係でも応用が効くようになります。あなたは褒める達人に生まれ変わっていることでしょう。食事をするたびに何か一つ褒めて褒める力を鍛えていく。 食生活を豊かにする30の方法。その9。早食いの癖がある限り豊かな食生活は実現できない。食生活を豊かにするならやめておきたい癖があります。早食いです。早食いをするとガツガツ口の中に流し込むような食べ方になります。食事時間が短くなって便利と思いますが注意したいところです。見苦しい、消化に悪いという理由だけではありません。早食いをすると味わうことができなくなります。例えば目の前に世界一美味しいイチゴケーキがあるとします。これを早食いするとなるとどうなるでしょうか。パクッと飲み込むような食べ方になるでしょう。ほとんど噛むこともなく味わう暇もありません。実感としてはスポンジを食べているような錯覚を覚えるはずです。世界一美味しいイチゴケーキがあっても早食いをすると美味しく味わえなくなります。どんなに美味しいものでも早食いをすれば無意味になります。犬のような食べ方になって下品な様子になる上美味しく味わうこともできなくなります。笑ってしまう話ですが早食いをするとはこういうことです。早食いの癖があるなら一刻も早く改善するのが賢明です。よく噛んでゆっくり食べる。豊かな食生活を実現するためには早食いとは逆を心がけましょう。よく噛んでゆっくり食べるです。時間をかけてゆっくり食べることを心がけましょう。一口につき30回は咀嚼したい。しっかり噛むことで食べたものが細かくなり消化もスムーズです。噛めば噛むほど唾液の分泌が促されるため食べ物の味を引き出していけます。またよく噛むことは満腹中枢を刺激するため食べ過ぎの抑止にもつながります。肥満気味の人はよく噛んでゆっくり食べるだけで食事量が抑えられ自然と痩せていけるでしょう。よく噛むことはダイエットの近道です。のんびり食事をする時間はないという人もいるかもしれません。だからといって早食いはよくありません。時間に余裕がないなら時間に余裕を作りましょう。食事の時間を無駄と考える人は心に余裕がありません。食事の時間は人生を味わう時間であり幸せを味わう時間ですから長く確保した方がいいものです。早食いの癖はやめる。ゆっくりよく噛んで食べるようにする。一口につき30回の咀嚼を心がける。食生活を豊かにする30の方法。その10。不作法な食べ方は野生の猿と同じ。文化的な生き物なら食事マナーを意識しよう。食事をするときは食事マナーを意識しましょう。腹を満たすことさえできればいい。マナーなんて気にしないと考える人もいるでしょう。確かに腹を満たすことさえできれば人は生きていけるでしょう。いちいち食べ方など気にせず自由な食べ方でいいではないかと考える人もいるかもしれません。だからといってやはり不作法な食べ方は勧められるものではありません。自由な食べ方をすると大抵見苦しくなるもの。腹を満たすだけでは味気ない。品や知性が感じられません。いくら腹を満たせても見苦しい食べ方では野生の猿と同じです。人は文化的な生き物です。知性と教養が備わった生き物ならマナーを重んじた食べ方を意識することが大切です。マナーの良い食べ方をした方が上品になってより美味しく感じられるようになります。食事マナーは豊かな食生活を実現する上でも欠かせないポイントです。テーブルマナーを身につけておく。食事マナーを身につけましょう。中でも身につけておくと便利なのはテーブルマナーです。なかなか高級レストランに行くことはなくてもゼロではないでしょう。テーブルマナーを身につけておけばフルコースを楽しむ際上品でスムーズな食べ方ができます。必須ではありませんが食生活を豊かにする上では身につけておく方がいいでしょう。ナイフとフォークの基本的な使い方を知っておくだけでも違います。基本的なもので十分。テーブルマナーとはいえ基本的なもので十分です。ナプキンの使い方、魚の切り分け方、席を外す際のマナーなどを知っておくとスマートです。フィンガーボールやカニ用のハサミの使い方など特殊なマナーもあります。テーブルマナーを身につけるとスムーズに食べることができるので味や会話に集中できるでしょう。食事マナーを守りながら食べるだけで美味しさがアップします。食事マナーを意識することは食への敬意を払うことにもなります。一言でテーブルマナーといっても奥が深いため一晩では身につくものではありません。完全にマスターする必要はありませんが、最低限のテーブルマナーは身につけておくといいでしょう。ナイフとフォークの使い方くらいは慣れておきたいところです。マナーよく食べることができればエレガントな雰囲気が生まれ、食事も美味しくいただけます。食事マナーを身につけて上品でスムーズな食べ方を心がける。食生活を豊かにする30の方法。その11。あなたの健康運は食べるもので決まる。健康運という言葉があります。健康運が上がりますようにと祈ったりお守りを持ったりする人がいます。運という言葉が含まれているためでしょうか。神秘的なイメージがあり自分の力ではどうすることもできないように思われがちですが、ここに誤解があります。健康運だからといって運任せで考えるのはよくありません。運が関係するところもありますが、実際は一部です。健康の良し悪しは不可抗力ではありません。 健康の大半は自分の意思でコントロールできるものです。
健康運の一つが食事。
健康運に関係するポイントの一つが食事です。健康運を高めたいなら食への意識を高めることが欠かせません。私たちの体は食べたものからできています。およそ半年前に食べたものからできていると考えてください。食事から栄養をとって消化され吸収され、そこから体が作り上げられています。いい食事をとることはいい体を作ることです。自分では普通に食事をしているつもりでも、体を作る行為であると同時に健康を作る行為です。日々の食事が健康につながっているのですから軽視できません。健康は運に頼らず自分の力で掴んでいきましょう。
体にいいものを食べる。
健康運を高めたいなら、まず栄養バランスのいい食事をとることです。できるだけ白い食べ物を避け、色のついた食べ物を食べていきましょう。いろいろな色の食べ物を食べることはバランスよく栄養をとることになります。積極的に野菜をとっていくことも欠かせません。色のついた食べ物の中でも特に大切なのは黒です。黒い食べ物は体に悪そうですが、実際は体に必要な栄養が含まれています。白米より雑穀米、白砂糖より黒砂糖、白ごまより黒ごま、小麦粉より全粒粉、普通の酢より黒酢です。チョコレートもホワイトチョコレートよりミルクチョコレート、ミルクチョコレートよりブラックチョコレートがおすすめです。暴飲暴食は避けます。腹8分目もしくは腹6分目の食生活を送りましょう。発酵食品もおすすめです。味噌、納豆、ヨーグルト、キムチ、チーズ。意外なところでコーヒーやチョコレートも発酵食品です。腸内にはおよそ1000種類、およそ100兆個もの腸内細菌が生息しています。重さにすると 1.5kg もあります。腸に住んでいるペットに餌をやっているつもりで発酵食品を美味しく食べていきましょう。栄養は普段の食事から取っていくのが基本ですが、忙しくて栄養が偏りがちな人もいるでしょう。日々の食事で補えない栄養はサプリメントを利用するのも手です。サプリメントを頼るのは良くないと考える人もいますが、健康には耐えられません。頼れるものには頼ってください。
食への投資は健康への投資。
肉類や野菜類は値段が高くて抵抗があるかもしれませんが、健康への投資という考え方を身につけてください。食への投資は健康への投資です。少し値段が高くても健康につながるのであれば、お金を出す価値があります。食事を大切にしてしすぎることはありません。自分の体は食べたものからできていることを意識しながら、今日も体にいい食事をとっていきましょう。あなたの健康運は食べるもので決まります。栄養バランスのいい食事をとって、自分の力で健康を作り上げていく。食生活を豊かにする30の方法。その12、挨拶を交わせる店員さんを増やしていくことが食生活の豊かさにつながる。あなたがよく行くお店はどこですか？そこには何人かの店員さんが働いているでしょう。個人経営の小さなお店であれば店長一人のみのケースもありますが、普通のお店では店員さんが何人かいるものです。お店の規模によっては何十人もの店員さんがいることも少なくありません。一度に全員と挨拶をして全員と知り合うのは難しいもの。一度に挨拶をしようとするのは現実的ではありません。大切なことは店員さんと挨拶を交わせるようになることです。お店に行くたび挨拶を交わす店員さんを一人ずつ増やしていきましょう。一人ずつでいいのです。初対面はちょっと恥ずかしいですが、考えすぎです。単なる挨拶ですから、当たり前のこととして気軽に声をかけてください。一度挨拶を交わせば、面識ができ、顔を知っている、挨拶をしたことがあるに変わります。あなたから積極的に挨拶をすれば、相手から挨拶を返してくれるでしょう。何度も繰り返していくうちに、二人の間で挨拶を交わし合う関係が出来上がります。お互いに挨拶を交わし合う関係になれば理想的です。お店に行くとき、ワクワクできます。今日はどの店員さんがいるかな、今日も明るく挨拶しよう、新しい店員さんがいるかな、といろんな期待が膨らみます。お店にも入り入りやすくなって、居心地のいい空間になります。
店員さんがたくさんいるお店でも、一人ずつでいい。
店員さんがたくさんいるお店は、一通り全員と挨拶をするまでに時間はかかりますが、めげないことです。お店に行くたびに、いろいろな店員さんと一人ずつ挨拶を交わしていきましょう。時間はかかりますが、これで十分です。少しずつでいいのです。対面はランダムになりますが、コツコツ続けていけば、いずれ全員と面識ができる人がやってきます。時間をかけているからこそ、顔なじみになれます。いつか全員と挨拶を交わせる関係になるでしょう。
挨拶をしなくていい店員さんにも、きちんと挨拶をする。
挨拶をしなくてもいい店員さんもいるかもしれませんが、できるだけ声をかけてください。あなたの方から声をかけ、きちんと挨拶をしましょう。最初は驚いた顔をするかもしれませんが、挨拶をしてくれたことが印象的で覚えてくれるでしょう。何回か繰り返していけば、いつか相手の方から挨拶をしてくれるようになります。お店からも常連のお客さんとして認識されるでしょう。お店に入るや否や、店員さん方から挨拶をしてくれるようになります。 状況が許すならそのまま雑談を楽しむのもいいでしょう。ちょっとした雑談でもお互いの理解が深まって信頼関係の構築につながります。店員さんと仲良くなっておくことは店内の居心地を良くするだけでなく外食の可能性を広げることにもつながります。何気なく知り合った店員さんが将来の友人や親友に発展する可能性もゼロではありません。挨拶を交わせる店員さんを一人ずつ増やしていくことが食生活の醍醐味です。お店に行くたび挨拶を交わす店員さんを一人ずつ増やしていく。食生活を豊かにする30の方法。その13。イライラしたら料理を作ろう。ストレス発散の効果が抜群。あなたは料理が得意ですか？子供の頃から親に料理を教わって料理が得意な人もいるでしょう。一人暮らしをきっかけに料理を始め、初歩的なものなら作れるようになった人も多いのではないでしょうか。得意でなくてもいいので普通に作れるだけで十分です。もし料理を作れるなら喜んでください。ストレス発散の手段が一つ多いことになるので喜ばしいことです。イライラした時は料理を作りましょう。料理を作ることは高ぶった感情を鎮める効果が絶大です。調理の手間暇を楽しめば上手にストレスを発散できる。料理を作るのは時間や労力がかかって大変ですが、ネガティブに考えるのは早計です。受け止め方次第です。ポジティブに受け止めれば料理を作る手間暇はメリットになります。料理を作ることは心身のリフレッシュになります。料理を作っている間はワクワクドキドキします。味見ができたり香りを楽しめたりして程よい刺激があります。調理に集中することで食の世界を楽しめるでしょう。自分のための料理ですから、自分をいたわるつもりで作ってください。料理が出来上がれば、自分の舌で味わいましょう。自分の作った料理を自分が食べてみます。自分の手料理は気持ちがこもっていて特別感があるため、お店で提供される料理より美味しく感じるはずです。出来上がった料理を美味しく味わうことで、心も体も満たされ、至福の時間を過ごせるでしょう。余裕があれば、盛り付けに力を入れるのも華やかになって面白い。料理を作って食べ終えた頃にはすっかりイライラが消え、ニコニコに変わっているでしょう。幸せ気分になっているに違いありません。イライラしたら料理を作って腹も心も満たされましょう。イライラした時は料理を作るベストタイミング。イライラしているばかりでも仕方ありません。イライラした時は料理を作るベストタイミングです。手間暇がかかって大変ですが、それだけリフレッシュの効果があります。イライラしている分だけ普段より手の込んだ料理に挑戦してみるのもいいでしょう。調理を一つのエンターテインメントとして考えれば楽しくチャレンジできます。料理の腕はストレス発散の効果が抜群なので、リフレッシュしたい時に役立ちます。すさんだ心を救ってくれるのはあなたの料理の腕なのです。イライラしたら料理を作って気分転換を楽しんで上手にストレスを発散させていく。食生活を豊かにする30の方法。その14。割引券を使うなら早めに使おう。お店のレジでお会計を済ませる際、割引券をもらうことがあります。割引券を使うなら早めに使いましょう。もちろん、必ず使わなければいけないものではありません。割引券の狙いは、リピーターの獲得、です。お店側も売上アップに知恵を出しています。割引券があると、安くなるならまた、行こう、と思う人が増えるでしょう。割引券を配ることでリピーターを促して、集客アップ、売上アップをつなげたい考えがあります。会計の際レジでもらうこともあれば、店頭でお店の人から配って、受け取ることもあるでしょう。もちろん割引券は必ず使わなければいけないものではありません。必要がないなら使わないでいることも可能です。最初から使うつもりがないならもらってすぐ処分するのも OK です。しかしもし最初から使うと決めているなら早めに使いましょう。一般的に割引券には有効期限が設けられています。しかも大抵は短めの有効期限です。再訪問の間隔を狭くすることでお店との深い関係性を促す効果があります。また今度また今度と先延ばししているとどんどん時間が過ぎていきます。時間が経つのは早いもの。気づけば有効期限を過ぎているのがオチです。使うつもりだったのに、と後で悔やむことになります。割引券は小さなチャンス。割引券は正規の料金から金額が差し引かれます。これはお金をもらっているのと同じことです。100円の割引であれば100円分の得があります。これはこれでチャンスです。大きなチャンスというほどではありませんが、小さなチャンスの一つとしてカウントできるでしょう。チャンスはあるうちに掴んでおくことです。割引券はいつでもどこでも何枚でも手に入るわけではありません。割引券が手に入るのは限られた時だけです。無理に使う必要はありませんが、使うと決めているなら早めがベターです。お財布に優しいだけでなく、外食の機会を増やすことにもつながります。割引券を使うなら早めに使う。食生活を豊かにする30の方法。その15。風習の食べ物は素直に食べておく方が食生活が豊かになる。私たちの日常には風習の食べ物があります。例えばお正月に食べる料理といえばおせちです。 縁起の良い食べ物を寄せ集めた料理であり、一年の無病息災を祈る食べ物とされています。夏の土用丑の日に食べるものといえば、うなぎです。丑の日にうなぎを食べる習慣には諸説がありますが、江戸時代に平賀源内が考え出したものする説が代表的です。うなぎは栄養価の高い勝れものです。うなぎを食べると栄養とスタミナがついて暑い夏を乗り切れるという意味があります。年末であれば、年越しそばです。大晦日の夜に縁起を担いで食べるそばのことです。年越しそばを食べないといい新年を迎えられないと考える人もいるでしょう。あなたは風習の食べ物を気にするタイプですか？風習にのっとったものとはいえ、食べる、食べないは個人の自由です。絶対食べなければいけないものでもありません。私は風習に興味がないという人なら、もちろん食べない選択もありです。食べないからといってペナルティーはありません。風習にのっとって食べるという国民の一体感に抵抗があって、あえて食べない人もいるかもしれません。もちろん風習の食べ物は個人の自由ですが、食の豊かさに関わるポイントの一つです。こだわりがなければできるだけ食べておく方がいいでしょう。これはこれで貴重な食のチャンスです。風習の食べ物を食べることはその国の食文化を楽しむこと。風習の食べ物には文化や伝統が反映されています。その国に生きるものとして素直に食しておく方がいいでしょう。その国や地域に生きるものとして風習に基づいた食べ方を大切にしたい。食文化を大切にする、次の世代へ継承するといった意味としても価値を重んじる必要があるでしょう。風習の食べ物を食べることはその国の食文化を楽しむことです。その行為が人生を豊かにすることにつながります。風習の食べ物を食べることはミーハーなことではない。風習の食べ物を食べることはミーハーなことだと思っている人がいます。これは違うのです。風習の食べ物を食べることはミーハーなことではありません。ミーハーとは世の中の流行に飛びついたり流されたりする意味です。風習の食べ物を食べることは流行ではありません。その国や土地に根付いた文化伝統を尊重する行為であり、ミーハーとは全く別物です。風習の食べ物は楽しめる回数が有限。風習の食べ物に対して一つ気づいてほしいことがあります。風習の食べ物は楽しめる回数が有限という事実です。例えば大晦日の晩に楽しむそばといえば年越しそばです。長生きをして100歳まで生きられるとしたら、食べるチャンスはおよそ100回ということになります。乳児期を除けば実際のチャンス回数はもっと少なくなりますが、有限であることに変わりありません。お正月のおせちもそうです。土用のうなぎもそうです。お雑煮、七草がゆ、恵方巻きも同じです。風習でいただく食べ物とはいえ、楽しめる回数が有限とわかれば、貴重なチャンスの一つであるとわかるでしょう。お花見を楽しめる回数は有限であるように、風習の食べ物を楽しめる回数も有限です。風習を大切にしてしすぎることはありません。風習の食べ物は食生活に美しい彩りをもたらします。素直に食べておく方が食生活が豊かになります。風習の食べ物は素直に楽しんで食文化を楽しむ。食生活を豊かにする30の方法。その16。あなたの食生活には大好物ランキングがありますか？日々の食生活を豊かにするために作っておきたいものがあります。大好物ランキングです。あなたの食生活には大好物ランキングがありますか？おそらくないという人がほとんどではないでしょうか。一言で大好物と言っても好みの度合いには違いがあるでしょう。普通に大好物から本当に大好物まで度合いに差があるはずです。そこで大好物をランキング形式で順位付けしてみましょう。見たことも聞いたこともない人がほとんどでしょうが、一度試しに作ってみる価値はあります。自分の感性を頼りにしながら作ってみる。ランキングはトップ10まで作ってみましょう。シンプルな箇条書きで構いません。ランキングの1位から10位まで順位付けしてみます。もっとたくさんあるなら、もちろんトップ20やトップ30まで考えてみるのも OK です。遊び心を大切にしながら考えてみてください。大好物ランキングは人に聞いてわかるものではなく、あなたの感性だけが頼りです。どんなものが大好物かな、どちらがより好きかな、と考えるのは楽しい時間になるでしょう。自分の理解を深めることにつながる。ランキングを作ったら改めて眺めてみましょう。自分にはこんなにたくさん大好物があるのか。意外とたくさんの大好物があって自分でも驚くこともあるでしょう。好きな食べ物ばかりがずらっと並んだ一覧は眺めているだけで食欲が湧いてきて笑顔になれます。なるほど、自分はこういうものが好きなのか。肉類に偏っていたり甘いものに偏っていたりなど、何か気づきが得られるかもしれません。ランキングを作ることで自分の新たな一面を知れば自己理解を深めることにつながります。大好物を食べたくなったらランキングを思い出す。お腹が空いたなら、何か美味しいものを食べてみるか。そう思った時は大好物ランキングが役立ちます。一覧を眺めながら自分の心に問いかけてみます。食欲が一番かきたてられるものを選びましょう。 気分によって食べたい味は変わるもの。自分の大好物が一目で具体的に確認できるので、食べるべきものを選びやすくなります。今、食べたいのはこれだね。ピンと来るものがあれば、それに向かって、レッツゴーです。迷った時には、両方、という選択肢も悪くありません。
大好物ランキングは、心のお守りになる。
大好物ランキングは、作っておいて損はありません。絶対必要なものではありませんが、あった方がいいものです。あくまで、個人的なものですが、食生活を豊かにする上で役立つはずです。いざという時、頼りになるでしょう。時間がある時に、ぜひ、大好物ランキングを作っておくことをお勧めします。心のお守りとして、あなたを下支えしてくれるはずです。大好物ランキングを作っておく。食生活を豊かにする30の方法。その17。腕時計を外してみると、時間を忘れて食事ができる。外食の楽しみ方を向上させるポイントは、腕時計にあります。腕時計をつけるのではありません。腕時計を外すのです。腕時計がつけていると、さっと時間を確認できて便利です。腕時計はファッションアイテムの一つでもあり、知的でスマートな印象があります。お気に入りの腕時計であれば、パワーをもらえたり、テンションを上げたりする効果もあるでしょう。ビジネスでは相手に敬意を払うという意味もあるため、仕事では必須アイテムになっているはずです。身だしなみとして普段から腕時計をつけている人も多いのではないでしょうか。もちろん腕時計をしながら食事しても問題ありませんが、ここに工夫の余地があります。あえて腕時計を外してみましょう。目的は時間を忘れるためです。
時間を忘れて外食に集中することも粋な楽しみ方。
腕時計を外すと現在の時間がわからなくなります。これがいいのです。腕時計を外すことで時間を忘れることができるため、目の前の食事に集中しやすくなります。味や香りを楽しみやすくなったり、リラックスしやすくなったりします。時間を忘れて外食に集中することも粋な楽しみ方です。時間に余裕のある時なら腕時計を外しても支障はないでしょう。時間がわからないと不便に感じそうですが、そう思うだけで意外と気にならないはずです。貴重なお金をかけて美食を堪能するのなら、食事中は目の前の料理に集中するのが正解です。事実、カフェやレストランでは基本的に店内には時計がありません。これは時間を忘れて幸せなひとときを楽しんでほしいというお店側の配慮があります。お店が取り組んでいる時間を忘れる工夫を個人で心がけてみるのもいいでしょう。もちろんビジネスやフォーマルの場ではその限りではありません。会食や接待といったシーンでは、身だしなみとして腕時計をつけておくのがふさわしいでしょう。形式として腕時計が必要なシーンもありますが、一人で個人的に外食を楽しむ際は腕時計を外して食事をするのもありです。一人でリラックスしながら外食を楽しみたいなら、あえて腕時計をつけないという選択肢を検討してみてください。外食をより豊かにするためのポイントとして頭の片隅に入れておいて損はないでしょう。腕時計を外すだけで外食の時間がますます豊かになるのです。一人で外食を楽しむときは、あえて時計を外し、時間を忘れて料理に集中する。食生活を豊かにする30の方法。その18。食器のグレードアップは食生活のグレードアップ。食生活のグレードアップに取り組むなら、食器に注目してください。あなたは普段どんな食器を使っているでしょうか。おそらく使い慣れた食器でしょう。何の不便もなく使っている食器でしょうが、食生活を豊かにするなら食器のグレードアップも検討してみてください。食器のグレードは食生活のグレードと密接につながります。素晴らしい料理であってもボロボロの食器では魅力がダウンします。逆に料理は普通であってもリッチな食器を使うと魅力がアップします。食生活といえば食事や食べ方に注意が向きがちですが、食器にも注目してください。食器も食生活を構成する大事な脇役です。和食であればお箸やお茶碗、洋食であればナイフ、フォーク、プレート。食べるものではありませんが、食事の雰囲気に影響を与えます。やはり上質な食器を使った方がリッチでエレガントな気持ちになり、心理的にもプラスに働きます。ドラマでは脇役の存在が欠かせないように、食生活においても脇役の存在が欠かせません。
食器のグレードアップは食生活のグレードアップ。
予算の都合があるなら、お箸、ナイフ、フォークといったカトラリーから取り掛かってみてはいかがでしょうか。食器類すべてを取り替えるにはまとまったお金が必要になりますが、カトラリーだけであれば低予算で済むでしょう。お箸、ナイフ、フォークをリッチなものに変えるだけでも食事の雰囲気は洗練されます。カトラリーを手に持った時、贅沢な感覚が味わえます。食事の際、いつもよりリッチな気分になって、自然と背筋がピンと伸びるでしょう。食器をリッチなものに買い替えると、食卓の雰囲気まで新鮮に感じます。リッチなカトラリーに変わると、食事内容は同じでも心理的な作用が働いて、味や美味しさがアップしたように感じるでしょう。結果として、日々の食事が楽しみになるはずです。もちろん、質の高い食器はそれだけ高価ですが、長く使うものとして考えれば、経済的と考えていいでしょう。リッチな気分を毎日楽しめるのですから、元は十分取れるはずです。たかが食器、されど食器。 食器のグレードアップは食生活のグレードアップです。
リサイクルを利用すれば罪悪感のゼロにできる。
傷や汚れが目立つ食器はまだ使えるかもしれませんが、役目を終えたものと考えます。古いものは普通に燃えないゴミとして出すのもいいですが、罪悪感のある人もいるでしょう。燃えないゴミとして廃棄するのもいいですが、まだ使える、もったいないと思う人も多いのではないでしょうか。もし買い替えるのが心苦しいなら、リサイクルという選択肢を検討してみてください。資源の有効活用になって罪悪感に苦しむことはありません。もし知り合いが必要としているなら、そのままプレゼントしてみるのも方法です。中古のため対象は限られますが、それでも欲しいという人がいれば喜んでプレゼントできるでしょう。ボロボロの食器はワンランク高い食器に買い替える。食器の廃棄に抵抗があればリサイクルに出す。食生活を豊かにする30の方法。その19。1日3食にとらわれない。1日2食以下でもいい。1日4食以上でもいい。あなたの食生活は1日何食が基本ですか？最も多く見られるパターンとしては1日3食ではないでしょうか。家庭でも学校でも1日3食を規則正しく食べましょうと教わってきました。幼い頃からの食習慣もあって、1日3食でなければいけないという常識が刷り込まれています。周りの人たちの食生活を見ても1日3食が大半でしょう。もちろん1日3食は基本ですが、だからといって絶対ではありません。1日3食という食習慣に固執していると、食事回数を減らしたり増やしたりすることが健康に悪いと思えてきます。ここに誤解があります。食事回数は本来自由です。決められているものではなく、自分で主体的に決めることができます。
1日2食以下も悪くない。
あまりお腹が空いていない時があるものです。朝食を普段よりたくさん食べた時は、正午になっても空腹を感じないことが多いでしょう。あるいは昼食をとるタイミングが遅い時は、夕方や夜になってもお腹が空かないこともあるものです。あまり体を動かさない仕事の場合、カロリー消費が緩やかになり、お腹が減りにくい傾向があります。無理に食べると美味しく感じられません。我慢しながら食べたところでストレスです。無理やり食べると残してしまいます。残してしまうと食事だけでなくお金も無駄になってしまいます。そんな時は1回分の食事をスキップするのも選択肢です。1日2食になってしまいますが、それが合っている人もいるでしょう。きちんとバランスよく栄養をとっていれば、健康上は問題ないでしょう。
1日4食以上も悪くない。
時には1日4食以上も悪くありません。よく体を動かす人の場合、1日4食以上も悪くないでしょう。しっかり体を動かすには、それだけカロリーも必要になります。肉体労働でなく頭脳労働でも1日4食以上にしてみるのもありです。一度にがつり食べると体がだるくなったり、眠気が襲ってきたりして仕事に支障が出ることがあります。1回の食事を軽食にして4回や5回に分けるのもいいでしょう。モデルの仕事をしている人には、急激な血糖値の上昇を抑えるため、1日の食事回数が4食以上という場合が多い。スリムな体型を維持するなら、食事を小分けにした方が効果的であることも知られています。
仕事や環境の変化に応じて食事回数を変えていくのは自然なこと。
人によって適切な食事回数は異なります。1日3食という常識にとらわれず、もっと柔軟に考えてください。1日3食を基本としつつも、自分のライフスタイルに応じて調整するといいでしょう。1日2食以下も4食以上もどちらもありです。自分のライフスタイルに合った食事回数やタイミングを見つけましょう。仕事や環境の変化に応じて食事回数を変えていくのは自然なことです。お腹が空いていなければ1日2食でもいい。食生活を豊かにする30の方法。その20。昨日の食事すべてを思い出せますか？突然ですが、あなたに質問です。昨日の食事すべてを思い出せますか？夕食は思い出せる、朝食だけ思い出せないはよくありません。一日の食事すべてを思い出せるかどうかです。一日4食食べているなら、4食とも思い出せるでしょうか。食事には午後に食べるおやつも含めることとします。思い出せないのはよくありません。一部思い出せないときはイエローカードです。すべて思い出せないならレッドカードです。食事に意識が向いていない証拠です。
一食一食を大切にしていない可能性が高い。
昨日のことなのに、意外と思い出せないことが少なくありません。何を食べたかな。意外と思い出せないことが少なくありません。昨日の食事すべてを思い出せないのは、ながら食いをしている人によく見られます。何かをしながら食べていると、食事以外のことに注意が向いて、食事のことが記憶に残りにくくなります。年をとって記憶力が下がったからという人もいますが、記憶力は関係ありません。たとえ記憶力が下がっていても、きちんと食に意識を向けて一食一食を大切にしていれば、きちんと覚えているものです。ながら食いは食事に対する敬意や感謝も薄くなるためよくありません。
食事を小さなイベントの一つとして考える。
もし覚えていなくてもまだ間に合います。早速今日から心がけますしょう。一食一食に意識を向け大切にしていきましょう。ながら食いをしているなら食習慣を改めましょう。食事をするときは食事に集中するのが一番です。味覚はもちろんのこと、五感すべてを研ぎ澄ませ、目の前の食事をしっかり味わいましょう。一口ごとに美味しい美味しいと喜びを感じて美味しさに感動してください。一食ごとに食の豊かさを実感してください。今この瞬間を大切にするという意味においても、目の前の食事に集中することが大切です。食事を小さなイベントの一つとして考えてください。食べることに喜びを感じ、敬意と感謝の気持ちを持ちましょう。食べる前にはいただきますと挨拶をして、食べ終わったらごちそうさまで締めくくります。そうすればしっかり記憶に残ってきちんと覚えることができます。翌日になってもスムーズに昨日の食事を思い出せるのです。昨日の食事を思い出せないときは、きちんと一食一食に意識を向けて食べるようにする。食生活を豊かにする30の方法。その21。今は食べることができなくてもいつか食べられるようになる希望だけは持ち続ける。あなたが嫌いな食べ物は何ですか？抵抗を感じるかもしれませんが、ちょっと思い出してみてください。あなたには食べられないものがあるでしょう。人間ですから、誰にでも一つや二つ嫌いなものはあるものです。苦手なものや口に合わないものは生理的に受け付けず、最後まで食べきれません。嫌いなものは嫌い、苦手なものは苦手、食べられないものは食べられない。無理に食べようとしても吐き気を催すだけ。いい思い出がなく嫌悪感しかないかもしれません。もちろん食べられないままでもいいのですが、最初から諦めるのはよくありません。食べられないままでいるのは食の制限につながります。別に食べられなくてもいいと諦めるのは簡単です。苦手な食べ物があって嫌いと恨むだけでは食の可能性が広がりません。この先しばらくは食べられない状態が続くかもしれませんが、希望だけは持ち続けましょう。そこにわずかな希望を持ってください。どんな希望を持つのか。いつか食べられるようになるという希望です。大切なのは未来に希望を持つこと。苦手な気持ちを持ったままでも構いません。いつか食べられるようになりたいという希望だけは持ちましょう。食べられるようになる日は遠い先になるかもしれません。ずっと苦手なままで一生食べられないままになるかもしれません。たとえそうだとしても、いつか食べられるかもしれないという希望だけは持ち続けたい。いつか食べられるようになりたいな。もう少し大人になったら食べられるかもしれないね。今は苦手な味だけど、いつか美味しく感じられる日が来るといいな。実際に克服できるかどうかは別として、希望を持つことが大切です。そうすれば未来に希望が持て、ワクワクしていられます。希望を持っていれば、心の中で受け入れる準備が生まれ、いつか食べられるようになる可能性もアップします。少なくとも前向きな気持ちを持っている方が、未来に明るい希望を持てるでしょう。希望を持つことで、あなたの食の未来に明るい光が生まれる。食べられるものを一つでも増やすことです。食べられるものが一つでも増えることは、食の楽しみが広がることになります。今すぐ食べられるようになるのは難しくても、希望を持つくらいならできるはずです。ワクワクした気持ちで希望を持とうではありませんか。希望を持つことで、あなたの食の未来に明るい光が生まれます。嫌いな食べ物に対して、いつか食べられるようになりたいという希望を持つ。食生活を豊かにする30の方法。その22。食事の時間は人生で最も幸せな瞬間の一つ。人生で幸せな瞬間といえば、どんな場面をイメージするでしょうか。大きな目標を達成したとき、理想の生活を実現できたとき、念願の夢が叶ったとき、やはり大きなスケールの出来事をイメージすることが多いのではないでしょうか。価値があって特別感がありますね。達成感も大きくてガッツポーズができるでしょう。もちろん達成や実現の瞬間も幸せな場面ですが、幸せな瞬間はもっと身近なところにもあります。あまりに身近すぎて、もはやほとんどの人が見逃しています。それは食事の時間です。食事の時間は人生で最も幸せな瞬間の一つ。食事の時間は人生で最も幸せな瞬間の一つです。大げさではないかと思いますが、大げさではありません。食べることがなければ私たちは生きていけません。食べる行為とは命をいただく行為です。食べることができているからエネルギーを摂取して生きることができます。日々の食事は些細なことに思えますが、命に直結する行為であるのは事実です。重要な行為であるのは間違いありません。命に直結する行為と分かれば、最も幸せな瞬間ということも納得できるでしょう。ところが私たちはその素晴らしさをほとんど感じなくなっています。食事は数時間おきの出来事なので、すっかり特別感がなくなっています。特別感どころか平平凡凡のことだと思っています。1日3食であれば、朝食、昼食、夕食の3回でしょう。食事は数時間おきのことなので、普通のことという認識になっています。すっかり慣れきってしまい、その素晴らしさに感動することがなくなっています。 いわゆる幸せボケになってしまっているのです。
一口ごとに幸せを感じよう。
普通の出来事と思うのはよくありません。初心を思い出してください。食事は普通のことに思えるかもしれませんが、間違いなく幸せな瞬間です。食べることができるから生きることができます。美味しいものを食べた時なら美味しいという喜びが湧き立つでしょう。一口ごとに幸せを感じましょう。ああ、美味しい。口の中に味が広がっていく。なんて素晴らしい時間なのだろう。なんて私は幸せなのだろう。こんな美味しいものを食べられるなんて恵まれている。最高に幸せな瞬間だね。空腹感が満たされることに喜びを感じましょう。人生で最も幸せな瞬間をじっくり感じてください。そして心から喜びを感じてください。一日三回食事をするということは人生で最も幸せな瞬間が一日に三回もあるということです。自分の恵まれた境遇に気づいてしっかり実感できれば精神的にも豊かになります。おのずと日々の食生活も豊かになります。あなたは今日も食事をするでしょう。人生で最も幸せな瞬間を経験するのです。食事の時間は人生で最も幸せな瞬間の一つと考え、じっくり感じて心から喜びを感じる。食生活を豊かにする30の方法。その23。空腹は美味しさを高める最高の調味料。美味しいものを食べたい。そう思った時、あなたなら何をイメージしますか？最初に思い浮かべるのは大好物ではないでしょうか？大好物はもともと好きな食べ物なので特別美味しく感じるでしょう。人によっては高級料理をイメージすることもあるかもしれません。高級食材を使った凝った料理は味も見た目も素晴らしく美味しく味わえるに違いありません。しかし実はもっと手軽に簡単な方法で実現できる方法があります。しかも0円で実現できます。空腹なのです。しっかりお腹を空かせておけばいいだけです。普通の食べ物もお腹が空いていれば普段より美味しく感じられます。お腹が空いていればいるほど特別美味しく感じられます。空腹の時なら何を食べても美味しく感じられる。胃の中を空っぽにしておき、お腹がペコペコの状態にしておきます。お腹が空いていればいるほど食欲が高まるため普段より美味しく感じられます。何を食べても美味しく感じられます。お腹が空いている時に食べ物を食べた時、美味しいと感動したことがあるのではないでしょうか。もし本当にお腹がペコペコの状態であれば感動するほど美味しく感じるでしょう。シンプルな塩おにぎりでさえなんて美味しいのだろうと心を強く動かされるはずです。美味しさを感じたい時、何を食べるかも大切ですが、どれだけお腹が空いているかも大切です。空腹と大好物を組み合わせれば最高です。お腹がペコペコの時に大好物を食べればあまりに美味しくて涙を流すほど感動できるでしょう。なんて美味しいのだろうと食の幸せを堪能できるはずです。空腹は美味しさを高める最高の調味料。お金がかからないシンプルな方法ですが効果は絶大です。お腹を空かせるまでに根気と時間が必要ですが、たまにはそういう食べ方を楽しんでみるのも面白いでしょう。仕事や勉強を通してしっかり活動しておけばお腹が空くのも早くなります。空腹は美味しさを高める最高の調味料です。美味しく食べたいときはしっかりお腹を空かせておく。食生活を豊かにする30の方法。その24。料理を作る立場を経験するともっと料理が味わい深くなる。豊かな食生活を実現させるために一度は経験しておきたいことがあります。それは料理を作る立場です。子供の頃は親が作ってくれた料理を食べることが大半でしょう。レストランに入ってメニューを注文すれば出来上がった料理が出てきます。お店やコンビニに行けば出来上がったお弁当やお惣菜を買って食べることが多いでしょう。目の前に出てきた料理を食べるのもいいですが、料理ができるまでにはプロセスがあります。食生活を豊かにするなら料理を作る立場を経験してみましょう。例えばカレーです。シンプルな料理の定番です。シンプルなカレーとはいえ、作る立場になると思った以上に苦労があることに気づかされます。まず食材を買いに行くところから始めなければいけません。ご飯を炊いたり、ルーを溶かしたり、包丁で具材を切ったりすることが必要です。野菜を鍋に入れる順番を考えなければいけません。料理を作る経験をしてみれば、いかに料理を作るのが大変なのかがわかります。カレーに限ったことではありません。煮物でも、炒め物でも、揚げ物でも、何でもそうです。ちょっとしたおかずでも、そこには手間暇がかかっています。少し間違えると変な味になります。シンプルな単品料理でも実際に作る立場になると意外と手間暇がかかることを実感できるでしょう。ちょっとした盛り付けにも色や見栄えなど工夫や試行錯誤が必要であることに気づかされるでしょう。食事を作る大変さが身に染みれば、食事をすると感謝の気持ちが湧いてより美味しく味わえるようになります。これを作るのは大変なんだよねと思うようになるだけでも違います。一度作る立場を経験しておけば食の視野が広がります。迷ったら焼き飯から始めよう。 どこから始めていいかわからない。そんな時は焼き飯から取り組んでみてはいかがでしょうか。初心者向けにはうってつけの料理です。焼き飯であればご飯と冷蔵庫にある残り物で手軽に作れます。初心者でも取り組みやすく適当でも作れてしまうでしょう。料理の腕が上がって余裕が出てくれば他の料理にも幅を広げてチャレンジしていけば OK です。作る苦労を知っておけば食べる幸せも倍増する。料理を作る立場になったことが一度もない、そういう人はなおさら社会勉強の一つとして一度チャレンジしてみる価値はあります。もちろん上手に作れなくても構いません。手の込んだ料理や本格的な料理である必要もありません。あくまで作る立場の苦労を理解することが目的ですから、最初はシンプルな料理で十分です。食の理解が深まるにつれてより美味しく感じられ、感謝の念が湧いてくるようになります。毎日親が一生懸命作ってくれた料理の価値やありがたみが身にしみるほどよくわかるようになります。いただきます、ごちそうさまという言葉の重みも再確認できるでしょう。手の込んだ料理を見ればもはや芸術作品のように感じるはずです。作る苦労を知っておけば食べる幸せも倍増するのです。食べる立場だけでなく作る立場も経験してみる。食生活を豊かにする30の方法、その25。同じものを食べ続けるよりいろいろなものを食べる方が豊かだ。同じものを食べていませんか？枝豆にはまって枝豆ばかり食べる。リンゴにはまってリンゴばかりを食べる。納豆にはまって納豆ばかりを食べる。どこかでスイッチが入ったのでしょう。ある食べ物にはまって同じものばかり食べ続けることがあるものです。もちろんそれはそれで一つの食べ方です。自分の食欲に正直で素晴らしい。大好物を食べれば好きの連続になります。美味しい美味しいとなって幸福感も倍増するでしょう。食欲の赴くまま同じものばかり食べるのもなかなか面白い食生活です。しかし同じものを食べるのはいいですが、あくまで一時的で抑えておくことです。長期にわたって同じものばかり食べるのは要注意です。食の豊かさとはいろいろなものを食べることにあるからです。食の豊かさとは多様性にある。食の豊かさとは多様性です。いろいろな食べ物を口にすることでいろいろな味を楽しめます。いろいろな味を楽しむことで多様性が生まれ、それが食の豊かさにつながります。ある食べ物にはまって同じものばかり食べるのもいいですが、いろいろなものを食べるのはもっといい。品目数を増やすということです。主食でも野菜でも果物でもいろいろな種類のものを食べることです。もちろん時にはお菓子を楽しむのも OK。 好きなものばかりでなく時にはわざと苦手なものにチャレンジしてみるのも豊かさの一つです。同じ種類の食べ物よりいろいろな種類の食べ物を食べた方がいろいろな味が楽しめます。美味しい味もそうでない味も食の楽しみとして受け入れましょう。より大きな満足感と幸福感が得られます。様々な栄養を摂取できるので健康面においてもプラスです。目指すは1日30品目。カロリーに注意しながらいろいろなものを食べて食のバラエティを楽しみましょう。目指すは1日30品目です。難しいかもしれませんが、目安として頭に入れておくといいでしょう。カロリーが心配であれば1品目あたりの量を少なめにしておくといいでしょう。牛丼に生卵のトッピングを増やすだけでも品目を増やすことになります。自分なりにいろんな品目を使ったレシピを考案してみるのもアイデアです。もちろん達成できなくても品目数を増やすに越したことはありません。同じものを食べ続けるよりいろいろなものを食べる方が豊かです。同じものを食べ続けるよりいろいろなものを食べる。食生活を豊かにする30の方法、その26。美味しいお店を紹介すると美味しいお店を紹介される。美味しいお店を紹介されるにはどうすればいいか。まずあなたが美味しいお店を紹介しましょう。情報の出し惜しみはいけません。情報の出し惜しみをしてもいいことはありません。美味しいお店の情報は役立つ情報であり、惜しみなくどんどん紹介していくものです。自分が知っている範囲で構いません。一つでいいのです。相手が喜びそうなお店を紹介してみましょう。和食好きなら美味しい和食のお店を紹介するといいでしょう。甘いもの好きなら美味しいスイーツのお店を紹介するといいでしょう。〇〇のお店を知っている。ここの〇〇が格別だよ。ぜひおすすめだよ。普通に紹介するだけですから簡単ですね。美味しいお店の情報は生活に役立つ情報の一つです。話のネタとしても最高です。食は誰もが興味のある話題なので外れになることはありません。美味しいお店の話はポジティブな内容なので老若男女に関係なく楽しめます。相手はきっとありがとうと喜んでくれるでしょう。そこが気になって早速行ってみようという気持ちになるでしょう。すると面白いことが起こります。あなたが美味しいお店を紹介すると美味しいお店を紹介されるようになります。行為の偏方性。人間関係には行為の偏方性と呼ばれる法則があります。相手のためにした行為はいずれ自分に返ってくるという法則です。 あなたが美味しいお店を教えることで、相手は心を動かされ、何かお返しをしたい気持ちになります。結果として美味しいお店を紹介されるようになります。美味しいお店は惜しみなく、どんどん紹介していくものです。見返りを求めるわけではなく、あくまで純粋な気持ちで相手に紹介することが大切です。美味しい店を紹介すればするほど、美味しいお店の情報がどんどん集まってきます。自分が知っているより美味しいお店を紹介されるかもしれません。美味しいお店を教えると、そのお店の売り上げにも貢献できます。相手のためにもお店のためにもなるので、素晴らしいことです。知り合いからのおすすめ情報には嘘がない。美味しいお店の情報はグルメサイトで調べれば簡単にわかると思いますが、過信はよくありません。グルメサイトには桜レビューが混ざっていることも少なくありません。参考にはなりますが、安易に過信すると痛い目に遭うことがあります。その点、知り合いからのおすすめ情報には嘘がありません。もちろん食の好みは人それぞれですが、少なくともその人が良いと感じたのは事実です。知り合いからのおすすめ情報は嘘偽りがないので重視できます。いくらデジタル社会が広まっても、やはり身近な人から聞くアナログ情報が一番信用できます。美味しいお店を教えてもらったら、知っただけで終わらせるのではなく、ぜひ実際に足を運んでみましょう。新しいお店を開拓するチャンスです。美味しいお店は惜しみなく、どんどん紹介していく。食生活を豊かにする30の方法。その27。急いでいる時でも食事マナーをおろそかにしない。時間がない。忙しい。早くしなきゃ。日常では時間がなくて急いでいる時があるでしょう。遅刻しそうでバタバタしたり、会議の時間まで余裕がなくて慌てたりです。そんな急いでいる時は食事マナーがおろそかになりがちです。タイムプレッシャーがあると、食事の際スピード重視になって無作法が目立ちやすくなるものです。いただきます、ごちそうさまを言い忘れる。猫背の姿勢になる。下品な食べ方になる。カトラリーの扱いが乱暴になる。もぐもぐではなく、くちゃくちゃした食べ方になる。心当たりがあれば要注意です。急いでいるとはいえ、きちんと食事マナーは意識したい。忙しいからといって食事マナーを軽んじていいわけではありません。私たち人間は文化的な生き物です。マナーを無視した食べ方は野生の猿と同じになります。文化的な生き物はいついかなる時もマナーと品格を重んじることが大切です。食事の時間が短くなってもいいですが、食事マナーだけはおろそかにしないことです。時間に余裕がないなら、急ぎつつも食事マナーを守ってください。食べ始める時は、いただきます、と言う。背筋を伸ばして美しい姿勢になる。丁寧にカトラリーを扱って上品に食べる。もぐもぐという食べ方をする。食べ終わったら、ごちそうさま、と言う。いかなる時も食事マナーを徹底する、という信念を貫きたい。タイムプレッシャーに流されないことです。忙しい日々を送っていると難しい場面もありますが、なるべく気持ちを強く持って食事マナーを大切にしてください。気持ちを強く持てば、忙しさに流されずに済みます。忙しい時こそ食事マナーを意識する。むしろ忙しい時こそ食事マナーを意識しましょう。食事マナーには優雅な気持ちにさせ、落ち着きを取り戻す働きがあります。一つ一つの食事マナーは心を落ち着かせる儀式です。食事マナーを心がけることで、だんだん焦る気持ちが落ち着いてきます。大切なことは時間の余裕を作るということ。何より大切なことは時間の余裕を作るということです。時間に余裕を作るためには前段階が重要です。10分前行動を心がけたり、仕事の無駄を省いて効率を高めたり、人に仕事を割り振ったりです。余計な仕事を引き受けているなら、勇気を持って断ると時間を捻出できます。急ぐ必要がないよう、日頃から時間に余裕を作っておけば、落ち着きのある行動と振る舞いができます。急いでいる時でも、きちんと食事マナーを心がける。食生活を豊かにする30の方法。その28。あなたの1週間を決めるのは日曜日の朝食にある。素晴らしい1週間にしたい時、どの食事に力を入れればいいのでしょうか。はっきりした正解があります。日曜日の朝食です。1週間の始まりは日曜日です。1週間の始まりを月曜日と誤解している人がいますが、厳密には日曜日です。カレンダーを見ると、1週間の始まりが日曜日から始まっているはずです。日曜日の朝食に力を入れると、1週間の始まりに力を入れることになります。しっかりエネルギーが充電され、気持ちも高まります。よし、また新しい1週間を頑張るぞ。と気合が入って、幸先の良いスタートを切れます。良いリズムが生まれて、流れも良くなり、調子よく1週間を駆け抜けることができるのです。日曜日の朝食は贅沢も OK。日曜日の朝食は贅沢も OK です。むしろ贅沢をしておくべきです。1週間の起点になる食事であり、1週間全体の流れを決める大事なタイミングですから、力を入れるのが正解です。毎週日曜の朝に豪華な朝食をとることで、定期的に贅沢を楽しむことにもなります。どんな朝食にしますか？ 素晴らしい一週間にしたいなら日曜日の朝食に力を入れましょう。手の込んだ朝食を作ってみるのもよし。もちろん日曜日の朝食にステーキやハンバーグもいいでしょう。型にはまらず独自スタイルの朝食に挑戦してみてください。レストランに行って豪華なモーニングセットを楽しむのもよし。普段はなかなか自分で作るのが面倒な人にはうってつけです。トッピングを加えるとますます豪華な雰囲気になるでしょう。日曜の朝から素晴らしい時間を過ごせるに違いありません。思い切って高級ホテルの朝食ビュッフェを楽しむのもいいでしょう。少し費用はかかりますが、それだけの価値があります。月に1回でも機会があると生活の質も向上します。貴族のような気分が味わえ、セルフイメージもアップするでしょう。贅沢になってもいいので日曜日の朝食に力を入れましょう。そうした贅沢は食の神様も大歓迎です。次の日曜日はどんな朝食を楽しむか今から考えておいてください。あなたの1週間を決めるのは日曜日の朝食にあるのです。日曜日の朝食に力を入れる。食生活を豊かにする30の方法。その29。大好物は気が向いた時に食べるものではなく、定期的に食べるもの。あなたが大好物を食べるタイミングはいつですか？見かけたら食べる。気が向いた時に食べる。食べたくなった時に食べる。疲れた時に食べる。落ち込んでいる時に食べる。何かを達成できた時、ご褒美として食べる。もちろん食べるタイミングは個人の自由です。どの食べ方も悪くありませんが、これでは機会がなければずっと食べないことになります。大好物は最高に心を満たしてくれるもの。大好物にもかかわらず、気分任せや自然任せの食べ方はちょっと消極的ではないでしょうか。大好物を食べない日々が続くと、なかなかパワーがチャージされず、心が低空飛行になってしまいます。新しい常識をインストールする。大好物はあなたにとって特別な食べ物です。言い換えればパワーフードです。数多くある食べ物の中でも別格の魅力があります。大好物を食べた瞬間、嫌なことが一瞬で全て吹き飛び、心が幸福感で満たされます。心身の疲れが吹き飛んで元気が出てきます。どんなに落ち込んでいても大好物を食べれば元気になれます。パワーフードとして最高の効力があります。新しい常識をインストールしてください。大好物は気が向いた時に食べるものではありません。定期的に食べるものです。大好物は定期的に食べよう。大好物は定期的に食べましょう。定期的に食べれば定期的にパワーをチャージできます。定期的に元気をチャージすると思えば、いかに重要なことか理解できるでしょう。少なくとも1週間に1回は大好物を食べたい。大好物はあなたにとって特別なパワーを秘めた食べ物ですから、定期的に食べましょう。毎日食べてもいいですが、時々でも構いません。少なくとも1週間に1回は食べておきたいところです。ステーキが大好物ならガブッと肉にかぶりつきましょう。うな重が大好物ならたっぷりタレをつけてペロリと平らげましょう。ケーキが大好物なら甘くて濃厚な生クリームを堪能しましょう。大好物を食べて心も体もメロメロになってください。定期的に大好物を食べることで精神状態も安定する。大好物を食べるときは値段や栄養のことを忘れてください。大好物を食べるときは特別な瞬間ですから、堅苦しいことは抜きです。美味しさの世界に浸って幸せな瞬間を堪能してください。現実を忘れ、夢の時間を過ごしてください。定期的に大好物を食べることで精神状態も安定します。大好物は気が向いた時ではなく、定期的に食べる。食生活を豊かにする30の方法。その30。食べたものを記録してみよう。食日記は健全な食生活を促す習慣。食日記という言葉を聞いたことはありますか？別に特別な言葉ではありません。日々の出来事を書き記したものといえば日記ですが、その食バージョンです。食日記は私たちに素晴らしい気づきを与えてくれるツールです。言葉は聞き慣れないかもしれませんが、その効果は計り知れません。食日記の最大のメリットとは。食日記の最大のメリットは、自分の食生活が可視化できるという点です。飲食行為は毎日行われていることですが、意外ときちんと把握していることは少ないものです。きちんと栄養をとっているつもり、あまり野菜を食べていない気がする、最近パンを食べることが多いかもしれない、つもり気がするかもしれない、などぼんやりした程度でしか把握していないことが多いのではないでしょうか。昨日の食事は覚えていても、2日前3日前の食事となるとかなり記憶が曖昧になるでしょう。ましてや1週間前1ヶ月前の食事となると、もはやほとんどの人が覚えていないはずです。意外と自分の食生活は分かっているようで分かっていないもの。そこで役立つのが食日記です。食日記をつけると自分の食べたものがはっきり目で確認できるようになります。可視化することで客観的に自分の食生活を振り返れます。食日記をつければ消さない限り残り続けます。 記憶は時間が経てば忘れますが、記録は時間が経っても消えません。記憶の力に頼らなくても、記録の力に頼ればいいのです。
期間限定でチャレンジするのもよし。
面倒な気持ちがあるなら、期間を設けてみてはいかがでしょうか。1ヶ月限定、3ヶ月限定といった期間限定でチャレンジすれば、敷居が下がって取り組みやすくなるでしょう。たった1ヶ月でもあなたの食生活を振り返るには十分な記録量です。普段から日記をつけているなら、食事内容について各項目を追加すればいいでしょう。日記をつけていないなら、ノートを1冊用意して、それを食日記とすれば OK です。カレンダーがあるなら、余白に書き込んでみるのも OK です。アナログにこだわらず、デジタルで記録するのも良いアイデアです。大切なことは、食べたものを記録することです。どんな方法でもいいので、食べたものを記録してみてください。書き方はシンプルな箇条書きで十分です。3食の食事はもちろんのこと、間食や外食も記録しましょう。外食の場合は、お店の名前も記録に残すと、ますます具体的になります。
パターンが分かれば改善点も見えてくる。
食日記をつけて振り返ってみると、何らかのパターンに気づくことがあります。朝食より夕食の方が多い。最近は肉ばかり食べていて、あまり野菜を取っていないね。外食で行くお店はいつも同じだね。パターンが分かれば改善点も見えてきます。朝食より夕食の方が多いと分かれば、夕食の量を控えめにして朝食を増やせばいいでしょう。肉ばかり食べていて、あまり野菜を取っていないなら、野菜を多めに取るといいでしょう。外食で行くお店はいつも同じと分かれば、たまには新しいお店にチャレンジしてみるといいでしょう。食生活の可視化を恐れないでください。気づきが生まれ、改善が促され、自分に対する理解も深まります。食日記は健全な食生活を促す習慣です。健全な食生活を実現するためにも、一度取り組んでみて損はありません。食日記をつけて自分の食生活を可視化する。食生活に良くない点が見つかれば改善に取り掛かる。食生活を豊かにする30の方法。まとめ。その1。食べることそのものに感謝して幸せを感じる。その2。食事を味わいながら同時に人生を味わっているイメージも浮かべる。その3。美味しいという口癖を身につける。その4。食べる前には手を合わせて笑顔でいただきますと言う。その5。朝から大好物を食べて1日をスタートダッシュする。その6。食事をするとき、携わった人たちの様子を思い浮かべ、そこに至るまでの多大な時間と労力を想像する。その7。まずいは禁句にする。変わった味、口に合わないと言い換える。その8。食事をするたびに何か一つ褒めて、褒める力を鍛えていく。その9。早食いの癖はやめる。ゆっくりよく噛んで食べるようにする。一口につき30回の咀嚼を心がける。その10。食事マナーを身につけて、上品でスムーズな食べ方を心がける。その11。栄養バランスのいい食事をとって、自分の力で健康を作り上げていく。その12。お店に行くたび、挨拶を交わす店員さんを一人ずつ増やしていく。その13。イライラしたら、料理を作って、気分転換を楽しんで、上手にストレスを発散させていく。その14。割引券を使うなら、早めに使う。その15。風習の食べ物は、素直に楽しんで、食文化を楽しむ。その16。大好物ランキングを作っておく。その17。一人で外食を楽しむときは、あえて時計を外し、時間を忘れて料理に集中する。その18。ボロボロの食器はワンランク高い食器に買い替える。食器の廃棄に抵抗があれば、リサイクルに出す。その19。お腹が空いていなければ、1日2食でもいい。その20。昨日の食事を思い出せないときは、きちんと1食1食に意識を向けて食べるようにする。その21。嫌いな食べ物に対して、いつか食べられるようになりたいという希望を持つ。その22。食事の時間は人生で最も幸せな瞬間の一つと考え、じっくり感じて心から喜びを感じる。その23。美味しく食べたいときはしっかりお腹を空かせておく。その24。食べる立場だけでなく、作る立場も経験してみる。その25。同じものを食べ続けるより、いろいろなものを食べる。その26。美味しいお店は惜しみなくどんどん紹介していく。その27。急いでいる時でもきちんと食事マナーを心がける。その28。日曜日の朝食に力を入れる。その29。大好物は気が向いた時ではなく定期的に食べる。その30。食日記をつけて自分の食生活を可視化する。食生活に良くない点が見つかれば改善に取り掛かる。